でも俺みんなと一緒にやりたいんだ。みんなと最後まで舞台に立ちたい。
中古書店夕闇と
日曜メッセンジャ
ー。この番組は中古書店夕闇堂がお送りいたします。
お疲れ様です。メインパーソナリティ夕闇堂店長こと根岸です。ちょこっとチャットトークします。私にとって家庭料理といえば目玉焼きです。全然出てこない。何でもだからね。でもまあ朝ごはんですね、はい。
はい、アシスタントの桜井です。プチ達成感が得られるのはいつですか？最近日記というかそれを書き始めたんで、それを書き終わった時が達成感ありますね。
そうですか、達成感なんですね。
達成感って言っていいのかな。
書くことあるんですね。
てかなんか愚痴というか文句ばっかです。
あ、まあそうなっちゃいますけどねって。そういうの書かないようにすると全然書けなくなるんです
か？書けないよね。なんか幸せなこととか書こうと思うとできないです。
本日のセリフですね。本日のセリフは何ですか？
本日のセリフは、はい、スマホゲームの、
はい、
A3 っていう
ゲームなんですけど。よく出てきますけど。
いやもうハマってからずっと、なんと今日の録音日で、
はい、
監督、A3 って、劇団の、なんだろう、劇場の監督をやる感じのゲームなんですけど、
はい、
そのゲームの監督になって150日目なんですよ。
そう
だ、すごいタイミングと思って。まあなんでセリフを、まあ、
なるほどね、
持ってきたというか。
誰のセリフですか？
ですね、私の一押しの七尾太一っていうキャラクターがいるんですけど、
はい、
なんか A3 の、 春組、夏組、秋組、冬組っていうなんか4つのシーズンに合わせた組があって、
はい、
まあ、その秋組の子なんですけど。もう本当になんて言うんだろうな、すごいわんぱくな子なんですけど、その劇団に入ってからまあいろいろとありまして、実はあの敵対する劇団、なんかすごい悪っぽい感じの劇団があるんですけど、ゴッド座っていう、そのゴッド座のところからスパイとして送り込まれたんですよね、太一が。
そうなんだ。
なんですけど、その満開カンパニーっていう、その監督がいるその劇団で、秋組で演劇をしていくうちにこうみんなと仲良くなって、でも自分はスパイだし本当に仲良くはなっちゃいけないみたいな葛藤の中、やっぱり俺ここでやりたいんだよってなって出てきて、でなんだろうな、すごい秋組はパパとママ役というか。なんか性格的にお母さんっぽい、なんだ、オミっていう、伏見オミっていう男の子がいるんですけど、
はい、
その人と古市左京っていう、
はい、
お父さんっぽい人がいるんですよ。
いっぱい名前が出てきて分かんないですけどね。
でそのなんだろう、そのオミさんってすごい世話好きなんですよ、
うん。
で太一もなんかそのオミさんのことをすごい慕ってて、でオミさんが太一の異変に気づいて大丈夫かって言った時に出てきたのがこのセリフです。
なるほど。
スパイだけど俺やっぱりここで最後までやりたいんだよって。
なるほど、
はい、
スパイの意味がよくわかんないですけどね、劇団で
満開カンパニーって、うん、元あのすごい劇団だったんですけど、
はい、
落ちぶれてて、
お父さんの時代ってことですよね。
お父さんの時代ですね。でなんかこう着々と、だから秋組、なんかストーリー的には春組があって夏組のストーリーがあって秋組になるんですけど、その夏組のあたりから次第にこう劇団が盛り上がってくるんですね。
うん、
それをゴッド座が知って、なんか嫉妬というか、
まあ、そうだよね。でも
若い芽は早めに摘むみたいな感じで
成功を収めていくと次へ行くっていうシステムだから、
はいはい、
春から始まって 春夏ってきて、はい、秋だからちょうど後半に入る差し掛かるってこと
ですね。そうですね、物語の後半に差し掛かって、まあ、敵と敵のゴッド座っていう劇団と、うん、まあ、なんだな、劇でバトルするんですけど、
劇でバトルも本当によくわかんないです
よ。なんかこう観客の反応がどっちの方がいいかみたいな感じなんですけど、まあ、そのバトルの中でその演劇を失敗させようと、
うん、
まあいろいろ太一に命令していたずらを仕掛けるわけですよ。あの劇を中止しろとかそういう脅迫状を送るみたいな、
よくないですねそういうのは、
ことがあって、だから最初は誰だか分かんないですよ、その脅迫状を送ったのが。でも次第に仲良くなっていて、太一がおかしくなっていて、最後これが来てで、まああのゴッド座通して
結局仲間になるってこと
です。仲間になります、本当に。もう
なんかもっと
やばいっす。
なんですかね、弟系の感じかなと思ったんですけど、
弟系のキャラですけど、
見た目はなんか
割と裏にそういうところを抱え持ってるっていうのが、もう最初全然なんか推しじゃなかったんですよ。最初どっちかっていうと春組にいるなんか臼井真澄っていうすごい監督のことが大好きな男の子がいまして、
影のあるやつですね。影のあるやつっていうか、なんかちょっと怖いやつですね。ストーカーチックのやつですね。
ストーカーチックのやつです。でその真澄がすごい好きだったんですけど、あの秋組のストーリーで太一が次第にこうおかしくなり始めて、最後の最後でスパイだったけどこの劇団でやりたいんだよってところでもう涙出ちゃって。
はい。ちょっとなかなかね伝わってこないですけど、
うん、だからね、そのちょっと裏があるけど、うん、こう元気にやっていく子がすごい私は好きで。
そうですか。
なんですかね、なんか姉の立場というか。なんだろうね、姉の気持ちになって、その子がすごいなんかもう弟を見守るって感じで、ね、もうねすっごい大好きです。
はい。はい
はい、っていう感じで。
なるほど。
はい、もうストーリーがやばいんで秋組だけでもいいから見てほしい。
なるほどね。もういいよそれは。
中古書店夕闇堂。
じゃあ次のコーナーですけど、じゃあ桜井通信やりますか。
桜井通信ですか。
ちょっと音声のない喋り方しないでください。
桜井通信なんですけど、今月はちょっといろいろとあるので、
はい、
まあ、あのここで喋っちゃっていいのかな。
いいんじゃないですか。
自分のラジオでちょっと説明してそれを乗っける余裕が。
いや、どっちかというとあれじゃないですか、桜井を聞いてない人向けなんで。
うん。
知らねえやと思うけど。
まあそうです。
はい、
今月はあの妹がちょっとなんだ 祖父と暮らし始めるんで引っ越しとかしたり、あと私と私妹と暮らしてるんですけど、妹が引っ越したことによってあの母親が私と暮らし始めるって感じで、
うん、
こう部屋の片付けとか、あとなんだろう、戸籍じゃなくて住民票でしたっけ、
はい、
住民票の移動のこととか、はい、いろいろとやんなきゃいけないことが多くて
大変ですね。
大変なのでちょっとね、今月は更新ができませんはい、
はい、ここで言われてもねって
そうなんですけど、
自由じゃないですか、そんなの。でも大体でも分かんないけどね、ポッドキャストの聞き方なんていろんな聞き方あると思うけど、うん、大体もう番組なんか気になったなと思ったらパンパンパンって登録しといて、購読っていうか、
うん、
しといて流れてきたのを適当に聞いてるっていう人が多いと思うんですよね。だからその中でなんかいろんな聞いてる中でこれ気になるなっていうのをだんだんだんだんこう繰り返して聞いていくようになるっていう感じなんで、うん、まあだからいつこう更新されるとかあんまり気にしなくてもいいんじゃないですかね。大体3ヶ月とか4ヶ月に1回しか更新しなくても人気のあるポッドキャストもあるし、逆にすごい更新してても全然人気のないうちみたいなとかあるんで、
いやいやいや
いやいや、
はい、
そうなんですよね。うちなんか正直コンセプトもバラバラなので、うん、そのやってる回によって全然内容が違うので、
うん、
正直これだけ聞きたいという人とかもが同じものを聞けなかったりとか、
うん、
何やってんだよっていうのが多いので、
はい、
でいろんなのいっぺんにいろんなの聞いてる人からすると、他人数のポッドキャストとかは誰が出てるか分かんないから聞いても面白くないんですよ、
うん、
で俺の中の定義として、面白いとか面白くないとかの定義の中の一つとして、それをやってる人を知ってるか知らないかって結構重要なんですよ、
うん、
だから全く知らない人が面白いことやってても何も笑えないんですよね。だから芸人さんがやってるのが面白いっていうのも、そこに一個芸人さんっていうのが乗っかってるから、
うん、
芸人さんがやってることだから面白いっていうのがあるんですよ。でも、うん、何の興味もなければ芸人さんがいくらやってても何が面白いのか分からないっていうのはあるじゃないですか、
うん、
あとは自分が好きな人が楽しんでるのを見たりとかすると、
はい、
自分も共感したいから面白いと感じたいとか、
うん、
っていうのもあるので、全然関係ない人が勝手に面白いことやってても何にも面白くないっていうのは実際にあるんですよね。何の話をしてるんですかね
まあまあまあ、
まあ、今回枕がないんでね枕がないんでねって言っていいのか分かんないけど、そんな話をしました、
うん、
何の話ですか
ゆっくり更新しますって話です。
そうですね、桜井通信のコーナーですね。桜井さんの活動を支援する完全癒着コーナーでした。
はい、
はい、
おはよう、本の用意できた？こっちはいい本が入ったよ。桜地では不定期で本の紹介や本にまつわる企画を配信してるよ。よかったら聞いてみてね。
中古書店夕闇堂。